今月の飯田文化の風はですね、飯田市歴史研究所の岩田さんより第22回飯田市地域史研究集会の紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは飯田市歴史研究所で年に1回、地域史研究集会と題しまして、市民の方もご参加いただけるシンポジウムというのを参加し しているんですけれども、その紹介をさせていただきたいと思います。で、今年で22回ということになるわけなんですけれども、農業をテーマにして開催をしようと考えております。で、農業から開く飯田下伊那の歴史というふうに題しまして、農業からこう地域の歴史や、社会文化の姿を見倒すというような、企画を少しさせていただきました。で、まず少し趣旨の説明をさせていただきたいんですけれども、やはり飯田下伊那の歴史を考える農業というのは欠かせない要素かと思います。人々のこう生きるための重要な生活基盤だったというのがあると思いますし、その影響というのは単にその作物を作るための手段であったというわけではなくて、政治とか経済とか、あるいは風俗や景観と、さまざまな要素でこう農業というのは大きな影響を与えているのではないかと思います。で、この地域の農業を考えると、結構やはり大きく転換した部分があるといいますか、稲作畑作に始まり、一時期は養蚕も行われましたし、あるいは果樹栽培も近年は盛んということで、その形というのは時代を通してこう大きく変わっている部分があるわけなんですけれども、そういったようなものを抑えつつ、いろんな側面から、先ほど政治、経済、風俗、景観というふうに申し上げましたが、さまざまな分野から農業というのを取り上げることで、飯田下伊那の地域社会を考えるということを目指したいと思っています。特に今回は、農業生産と技術というのに注目したいと思っております。というのは、特にやはりその農業生産のあり方とか、あるいは技術のあり方というのが、結構地域文化の形成みたいなものに寄与した側面があると思っていまして、で、要するにその技法の伝承だとか、その地域特有の作物の作り方みたいなものが、その地域の特色を生んでいるということですね。そういったようなその地域の特色というのは、近代化とか、あるいはグローバル化みたいなものの中で薄れていく部分があるかと思うんですけれども、そういった中で、むしろその地域の、その固有の農業の姿が持つ価値というのは何なのかというのを洗い出すために、こういう農業を、テーマとする研究集会を開かせていただくということになります。
で、今お話しいただきましたけれど、この飯田市の歴史研究所が主体で やられておるわけですけれど、はい、私外行ってもよく聞くんですけれど、これ10万人くらいの市でこれだけのしっかりとした歴史研究所を持っているっていうところはなかなかないとお受けしてるんですけれど、
市町村立の研究所というのはおそらく飯田市が唯一なのではないかと、思っているんですけれども、もともとは市史編纂事業を開祖する形でできた組織ですので、一つの本で完結せずに、やはりこう恒常的にこう市民の方にこう歴史研究というのを還元するという形で作った面というのがあると思いますので、それがこう今まで続いてきたということは、
すごいね。
そうですね。引き続き頑張らねばと思うところです。
だし、また市民の方から立場から言わせると、歴史が好きな方々、非常に多いっていうことも関係しておるでしょうね。
郷土史の蓄積もここは厚いというのがありますので、ぜひその歴史研究、最先端の歴史研究というのも、織り込みながら、今後も引きつあのいろんな企画を開催したいと思っております。
ではその具体的な日程やらを紹介してください。
日程はですね、9月6日と7日に開催をいたします。場所は飯田市役所の市棟の3階の会議室で、オンラインも併用ですので、オンラインでの参加も可能です。プログラムとしましては、まず9月6日土曜日ですね、これは1時から開催をさせていただきます。で、まず開会行事と、それから毎年歴史研究所では飯田列権賞というのを、地域の優れた研究に対して授与しているというのがあるんですけれども、その授賞式を開催した後に、基調講演ということで、田和田正さん、横浜国立大学の先生の田和田正さんに、農書に見る江戸時代の飯田ということで基調講演をいただくことになっております。 で、その次に、自由論題報告として、まあ、2名の方に京都大学の院生の町田亮さんと、
はい、
あと青島茂之さんに、
はい、
ご報告をいただくんですけども、はい、青島さんは、まあ、この地域下北方の方で、まあ、こちらで開催している満州移民研究ゼミナルに参加されている方です。で、9月7日は10時から、開始をいたします。でこちら、シンポジウムということで1日通して4名の方にご登壇いただいて、まあ、農業から開く飯田下伊那の歴史というテーマで、はい、シンポジウムを開催させていただきます。で一番最初に私岩田から、若干その建築学の観点から、まあ、僕建築士の研究員ですので建築士の観点から、論点提示をさせていただいた後に4名の方にご登壇をいただきます。まずは、福島のり子さんで、まあ、近代水田の作付け品種ということで、まあ、稲の品種を主にお話しいただきます。で福島さんの研究は主に赤米というのを取り上げられているんですが、要するに白米に比べると、まあ、味は劣るんだけれども育てやすい稲の品種ということですね。でこれは今はもうほぼ、作物としては栽培はされなくなっているんですけれども、昔はこうまあ、農家の方の食料源として重要な位置を持っていたと。ただ一方で漁師の方は白米を納入してほしいというので、まあ、少し対立といいますかそういうことが起きるんですけど、そういう領主支配の関係性も含めて、話をしていただく予定になっております。で続いて、竹村雄二さんはこちらの研究所の、研究員なんですけれども、まあ、不児童という宗教と農業との関係性というのをお話しいただくことになっています。
具体的にはどういう内容になりますかね。
はい、不児童という宗教、まあ、この辺要するに不二子から、はい、派生したような宗教で、まあ、この地域でも非常に、江戸時代の末期頃にこう盛んに、なるんですけども、その不児童というのは、まあ、その思想として、まあ、社会奉仕として、まあ、農業技術の伝播ですとか、あるいは新たな品種の伝播というのをこう行うような側面がありまして、まあ、そういうような側面で宗教と農業との関係性というのを、まあ、つながりというのを、解いていただくという形になります。で次に、寺田和夫さんに、まあ、民族学の観点から農業について、お話をいただくことにしております。次に、寺田和夫さんに民族学の観点からお話をいただくことにしております。で、聞き学から見る制御の民族と題しまして、まあ、主に養蚕を中心に、まあ、寺田さんは地域での民族学的なその聞き取りというのを長年行われてきた方なんですけども、まあ、その聞き取りから分かるような人々の暮らしと農業との関係性というのをお話しいただくということになっています。まあ、要するにその生活民族学ということを寺田さんも言われているんですけれども、日々の暮らしとか、まあ、なんていうか生計を立てるための、生業の一部として、まあ、その養蚕という生業がどういう立ち位置だったかというのを論じていただくという感じですね。で、最後に長野県南信農業試験場の上長の小川秀和さんから南信農業試験場の一世紀を振り返るということで、まあ、南信農業試験場と地域との関係性というのを、お話しいただくことに、しております。で、まあ、かなりこう時代が下った話になるわけなんですけれども、まあ、やはりこの地域の農業を考える上では近代技術の導入という側面も欠かせないかなと思っていまして、でそれは単に外の技術を導入するというだけではなくて、まあ、この地域のまあ、その地政みたいなものに合わせて独自の展開をした面があるかと思いますので、そういったような意味でそのなんて言いますか、農学近代技術と、この地域の農業という関係性というのを取り上げる考えております。で、最後に、全体討論を行いまして、こちら、大阪大学の安岡健一さん、こちらの顧問研究員で過去に研究員でもあった方なんですけれども、その方に、取りまとめをお願いして、
まだまだお聞きしたいことあるわけですけど時間来ておりますので、この辺で終わりしたいと思いますけれど、はい、9月
6日と7日に、
はい
はいはい、飯田市役所で開催を予定しております。あれ最後なんですけども、関連展示を飯田市立の中央図書館で、8月23日から9月19日まで、行う予定で、入り口入ったロビーのところに、展示が展示をすることになっているんですけれども、そちらもよろしくお願いいたします。
どうもいろいろありがとうございました。
はい、
この会は大勢の方々が参加していただけると、そんなことを期待しておりますけど。